ご紹介いただきました小倉義明でございます。今日は皆様とこの特別の礼拝をご一緒に守らせていただくことを心から感謝し喜んでおります。お読みいただきました聖書の箇所は受難週と呼ばれる主イエスのご在世の最後の一週ですね。今週がそれにあたります。今日から始まる一週間受難週と呼ばれますね。で、中法にもそのように書かれてありますが、その受難週の中の専属木曜日というのがありまして、その専属木曜日の、夜の最後の晩餐という出来事がありました。この夜イエス・キリストは最後の食事を共にするにあたりまして、まず弟子たちの足を洗い始められました。ペテロは驚いて、主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですかと、反対じゃありませんかと言いました。主イエスは答えて言われました。私のしていることは今あなた方にはわからないが、後でわかるようになるだろう。七節ですね。実際にこの時点では、弟子たちは、主イエスの専属、足を洗いたもうたこと、あるいはパン先、この専属の後ですね、パンを分かち与えられますね。生産式の元になった出来事です。そのパン先ですとか、さらにゲッセマネの園に行って、主は深い祈りを捧げられておられますね。その祈りの意味等が、この時点では弟子たちは分かっておりませんでした。分かったのは、主の十字架上の死とご復活の後でありました。人はしばしば後になってからわかるものですね。私たちはわかるまではわからないものです。そこで今朝は、後でわかるようになると言われた主イエスのお言葉を深く考えてまいりたいと思うのです。後でわかるようになるという今朝のこの主題を考えますとき、私の脳裏に思い浮かぶ人がいるのです。私より20歳以上も年長で、温厚で謙虚なお方でした。この方は、教会ではない、無教会のクリスチャンであられました。で、その人は、女子聖学院短期大学で、児童教育学科長であった S 先生というふうに呼ばせていただきましょう。S 教授であります。1983年度の卒業式が明日に迫った日、先生は私にこう言われたのです。定年退職した私を迎えてくださり、今日まで本学で働かせてくださいました。ありがとうございました。S 先生は、東京学芸大学の教育心理学主任の後、女子生短大に来られまして、9年間、 お教えくださいました。私とはといえば、先生と同じく明日の卒業式を最後に短期大学を離れて中学高校に移る身だったのです。その私に、息子のような若い私に、今日までここで働かせていただきありがとうございましたと言葉を丁寧改めて頭を深く下げられたのであります。その時の S 先生の言葉と態度は今もありありと思い浮かぶのです。若い人はこうではありませんね。もちろん全ての若者とは申しませんけれども、概して若い人は要求や期待が大きく、働いてあげているといった態度であります。けれどもそういった態度の人でも定年退職の時が近づきますと、これも人によって違うんでありますが、ある人は6ヶ月ぐらい前から、ある人は3ヶ月ぐらい前から、まず表情が変わってくるんですね。ついで言動が、言葉や態度が変わってまいります。謙虚になっていきます。働いてあげているというよりは、働かせていただいているといった風情になるんですね。時を経て人は分かってくるんです。子をもって知る親の恩という言葉がありますよね。年を重ねることは身体的にいろいろ不調が出てきたりして、病や薬やドクターや病院の話題をよくすることになりますが、その通り、これは避けて通れませんね。が、年を重ねるということはですね、悪いことだけじゃないんです。むしろ、年を重ねるごとに、様々な諸経験を経るに従って、分かってくるんですね。人間というものが分かってくるんです。すべてその道の達人となられた方々にも同じように謙虚さが備わってくるのを私たちはテレビで見ることがありますね。版画家の棟方志功氏はこう言ってました。自分は対象を描いていると思ったことは一度もない。描かせていただいているんだ。と言ってました。陶芸家の十三代柿右衛門さんも同様なことを言っておりました。同じことを言ってましたね。私もその境地に憧れております。このように反省してまいりますと、後でわかるようになるの後でとは、単に事柄の前後、時間の後先ということだけではない。そうではなくて、一つの時間が終わる。金属年限が来た。いうような一つの時が終わるという人間の自覚ですね。時間意識と言ったらよいでしょうか。そういう問題であることが分かってまいりますね。それに加えて棟方氏や柿右衛門さんのような謙虚な境地はある経験の後、 ある高みに登ったと言えるんではないでしょうか。つまり、長い修練の後とは、時間の水平軸、時間の後先というだけではなくて、それとともにですね、位置の垂直軸の高みをも含んでいると言えませんでしょうか。後から分かるとは、経験の成熟でもあるわけですね。ずっと以前、私は高校1年生の研修旅行に同行したことがあります。箱根の外輪山を御殿場口から登りまして、乙女峠を通って、箱根の外輪山の半周、三分の一ぐらい歩いて、金時山に至るコース、なかなかのコースでありました。全行程山道で生徒と一緒に歩くのはもう大変でした。難儀の末、尾根にたどり着いた時の感激は忘れられません。麓から登ってきた後、そのあたりが上から見ると一望できるんです。苦労してある高みまで登ってまいりますと、そこまでに至るプロセス全体が見えてくるんです。私の経験したことはまだ先があります。尾根についてみますと、しばらくは短い下り坂なんですが、すぐにまた上り坂になるんですね。やれやれという感じです。そして私よりも先に行く生徒たちの姿が、その向こうに一人消え、二人消え、三人消えていくんですね。どうやらあの上り坂のその向こうがまた峠になっているらしいんです。一つの峠に達しますと、その向こうにもっと高い峠が見えてくる。そういう経験でした。箱根外輪山の主峰、金時山の頂上は、前方に次々と見えてくる峠のそのもう一つ先でしたね。この経験は、私にとって一つの啓示でありました。一つのプロセスが終わった後とは、次の新しい時の始まりなのではないか。だから、後の後、最後の最後を先に予想していなければならない。そこそが真の頂上なのだ。そういうことを考えさせられたんですね。主イエスは弟子たちを最後まで愛し通されました。これは今朝のテキストの冒頭の聖句です。7章の 1節ですね。13章の1節です。ここに人類の運命と私自身の人生が分かるようになるという、その手がかりが掲示されていると思うのです。この聖句で、主は最後まで愛されたの最後までという語は、言語でエイステロスと言います。テロスという言葉の意味は、最後、終わり、あるいは極 極限とか目的とかいった実に示唆に富んだ含蓄の言葉です。聖書の翻訳は私どものこの新約新共同訳の聖書ではこの上なく愛し抜かれたとありますね。ついでにさまざまな訳をご紹介しますと、文語訳ではですね、極みまで愛したまえりとあります。極みまで愛したまえり。口語訳では最後まで愛し通された。一番新しい最近出た聖書教会共同訳では同じく口語訳と同じですね。最後まで愛し通されたとあります。エイステロスという、このエイス、前置詞のエイスは動作動詞のですね、ここでは、最後の最後まで愛されたという、愛する、アガパオという、その動作動詞のとともに用いられまして、その動作の中にですね入り込んでいくっていう、そういう強い意味を持った言葉であります。従いましてエイステロスは最後の最後まで、極限まで、つまり極みまでという含蓄なんですね。主イエスは愛する弟子たちを極みまで愛し通されたんです。これが福音、幸いなる訪れであります。20世紀の偉大な神学者の一人、パウル・ティッヒという先生がおられました。菊池先生がそのティッヒ先生の、研究者、専門家でいらっしゃいますが、このティリヒ教授はしばしば究極的という言葉を用いました。信仰、宗教とは究極的なる関心事、アルティミットコンサーンだというふうに申しました。この究極というのはですね、最後の最後、もう終わりの終わり、極限といった意味合いで、この言葉が示しているのは神様と神様の恵みを指している。これが私たち人間にとって究極的な事柄なんですね。人間にとって大事なことはその究極にまで心を向けること、それが信仰なのだと、ティリヒ先生は言ったわけであります。主イエスのお弟子たちが後で分かったことも、ティリヒの言葉で言えば人間にとって究極的な関心事が何であるかが分かったということなんですね。神の御子が私を愛し、私のためにご自身を捧げてくださった。これは使徒パウロがガラテ書の中で言っている言葉です。神の御子が私を愛し、私のためにご自身を捧げてくださった。教会を迫害していた青年、このことが分かったんですね。主は我らのために命を捨てたまえ、これによりて愛ということを知りたり、されば我らもまた兄弟のために命を捨つべきなり。第一ヨハネ三章の16節。ここには究極が分かったものの大きな感動がこもっているじゃありませんか。分かったぞ、これによりて愛ということを知りたい。教会は 主イエスの五十難の出来事の中に、人間の救いのために神自らが犠牲を払われたのだと知りました。その神の熱情に揺さぶられて立ち上がった弟子たちから始まりました。今週は受難週ですね。苦しみを受ける、受難するという言葉は、聖書の言葉ではパスコーと言います。英語ではその名詞受難はパッションですね。興味深いことに、パッションには熱情という意味も加わりました。おそらくご受難を覚悟の上でそれを引き受けられた主イエスの私ども人間への愛を並々ならぬものと感じまして、熱情という意味を汲み取ったからでありましょう。でそのようにして主のパッションに共鳴共振した弟子団が世界の各地で立ち上がったんです。そしてそれが世々の教会になりました。その教会のパッションが隣にいる人々へのパッションに火をつけた。教会は主イエスのパッションを共にするコンパッション、共感の共同体なんですね。本日の礼拝を皆様は聖学院教会礼拝開始49周年記念礼拝として守ろうとお決めになりました。礼拝開始は1964年4月18日、この日はイースター。緑星伝道所の創設として日本キリスト教団関東教区から認証を受けましたのは、その日から半年後の10月31日、宗教改革記念日でした。もちろんこの法的な要件を満たしたということも大事ですね。法的なことも大事ではあります。けれどもその前に礼拝者が志を持ってここに結集して礼拝を捧げたという信仰的な実質、それが大事だと、それを重んじられたんですね。その姿勢が本日の礼拝開始49周年記念という礼拝の守り方に現れていますね。聖学院教会の49年の歩みを顧みますと、いくつかの困難がないわけではなかったと思います。山川兄弟から見せていただいた当教会の教会史、教会の略史を見ますと、そのことをしみじみ感じます。皆様、いろいろ苦心してこられましたよ。困難がないわけではなかったと思います。けれども、皆様はそれらの困難を避けることなく、自らの肩に担われ、その困難を突破してまいります。先ほど申し上げましたように、神の愛は熱情と受難、自己犠牲という二つの眼軸がありますね。49年を重ねてきて、この教会にはパッションが熱情と受難という両義的な二つの意味が重なっていることが 分かってきた、そういう人がたくさんいます。熱情は別言しますと、私たちの経験の言葉で言うと使命感、あるいは志、あるいは理念、理想と言い換えてもよいでしょう。で、それは受難、あるいは苦難、あるいは労苦と結びついているんですね。けれども皆様、その苦難、労苦をいとうことはしませんでした。その労苦は愛の熱情と結びついていることが、主イエスの愛を通して私たちの真理だということが分かってこられたからです。まことに使徒パウロはこう言いましたね。主にあってはあなた方の労苦は無駄ではないことをあなた方は知っているから。パウロも同じ経験してるんです。皆様のその今日までの歩みの中に、私は十字架と復活という神様の熱情に触れて共鳴し共感されておられるお姿を皆様の中に私は見てまいりました。そういう皆様のお姿を近くにして、私自身大いに奮い立たしめられました。今日まで聖学院教会はコンパッション、共感の共同体であります。その皆様に神様は大いに共感され、祝福くださっていると信じます。お祈りをいたしましょう。天の父なる御神様、あなたは御子を送りたもうほどに世を愛してくださいました。御子主イエスは御父の御旨を対し、弟子たちを極みまで愛してくださいました。お弟子たちはそのことを主の十字架と復活の後分かるようになりました。主は我らのために命を捨てたまえ、これによりて我ら愛ということを知りたり、我らもまた兄弟のために命を捨つべきなり。御神様、あなたの愛の熱情と犠牲とを知って、お弟子たちは感激をもって教会を開設いたしました。神様、あなたの人間救済のパッションが世々の教会に伝わり、この上尾大宮の地にまで伝えられてまいりました。主よ、本日聖学院教会は礼拝開始49周年を迎えました。半世紀に及ぶ教会の歩みを顧みて感極まるものがあります。あなた様のパッションと先達たちのパッションに私たちも打たれて、共にパッションを担う群れとして、コンパッション、共感の共同体として、私たちに与えられたこの光栄ある務めをますます励んで進めてゆけますように、御導きください。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。